花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えカッコ仮
4の1
イエーイ。
パーソナリティの
はいバグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、
はい、は
い、いや今日ね、あ今日って8月、まあ、12日なんですけども、
そうですね、
なんかね東京雷がやばくて、もうなんか、まあ、午後なんですけど、
うん、
もう、なんていうの？雷、ゴロゴロ鳴りまくって、
うん、
結構近くに直撃したんじゃねえの的な感じの、なんか
ゴロピカドン。
ゴロピカドンが。
ゴロピカドン出た？
うん。で、雷、なんていうの？警報みたいな、その、この辺に、この辺に落ちましたとか、この辺雷鳴りますみたいなやつを、雨雲レーダーみたいな感じで見れるのがあるんですけど、もうねやべえギガデインみたいになってましたよ。
嘘、ギガデイン
やべえこれっていうマジで、なんか急にそのゲリラ豪雨、
はいはいはい、
とまあライデインギガデインがやばかったですね今日は。
すごいねギガデイン
やばいっすよ。もう
おー、
もうヒュンケルの鎧でもダメージ受けちゃいますからね。あの鎧の魔剣とか着てても、
お
ー、ライデインは防げない。
そんな、
いや本当ねやばかった今日。なんかまあ夏なんでありがちですけど、
うんうんうん。
まあそういうやべえ感じでしたね今日はね。
すごい、え暑くはなかったの？
いやもう暑さもあったけど、
おー。
群馬がやばくて。
そうだね。群馬40度超えたよね。
40度とか。
そうそうそう。
おかしいだろうっていう感じになってますね。
やばいよ。
サウナとかじゃん、40度ってさ。
そうだよ。
うん、
41度とかじゃない多分。なんか、なんか40超えてた気がするんだよね。
やべえよな。
やべえ。サウナ。
サウナ。
でも、だって体温余裕で超えて
たから。そう、体温よりもね、うん、外の方が暑いっていうさ。
そうだよ。40度出たらダメなんだからもう熱とか、
うん、
お
ー、まあ、それで暑くなって、
うん、
上昇気流が生まれて、
あ
で雲ができて雨が降るって、あのそれをこう雨乞いの時に火を、
はいはいはい、
火を焚いたりするじゃないですか、まあ、やったことないけど、うんうん、イメージによると、
そうね、なんかごま炊きっぽい、
そう、うん、ちょっとでも上昇気流を発生させるために火を焚くみたいな、なんか、火の鳥の、火の鳥のなんとか編に書いてあったね
。あー、ちょっとでも。
うん、ちょっとでも、あれするためにっていうね。
うんうんうん。
まあそんな感じですけど、花井さんはどうですか最近は。
あ、それがですね、
うん、
マジカル、あ、私、ゲーム配信ね。
はいはい。
まあ毎週金曜日に、
うん、
いつだってバグってマウスって、っていう番組を、
はいはい、
やらせていただいてて、
うん、
まあ、アーカイブあるんで見ていただきたいんですけど、
うん、
そこでですね、マジカルラブリーの野田クリスタルさんの作った野田ゲーをやりたいっていう話をしていまして、はいはいはい、
うん、
で、生放送なんですけど、
うん、
私は一週間悩みに悩んで、この DM を、
うん、
送ろうと思うんだけど、どう思いますかっていうせ、なんか
なんでしょうね。
1時間半だよ、それ。
はあ、
一応、一週間考えて作ってみたんだけど、
うんうん、
これをこれ、DM で送られてきたら、熱量超高いファンだと思われて、
うん、
肝がられんじゃねえかっていう。
はあはあはあ、
そう、Twitter の DM ね。
なるほど。
それまで2回やり取りしてて、それが、
うん、
クラウドファンディング、野田ゲーのクラウドファンディングで、
うん、
私はその BGM を使ってもらえる件、
うんうん、はいはいはい。
1万円で自分の曲をね、
うん、
で、メガマウスの曲を作ってもらおう、あ、使ってもらおうと思って、
うん、
歌入ってて大丈夫ですかっていうのと、
うん、
尺はどれぐらいがいいですかっていうのと、ここ2回やり取りしてて、
うんうん、
で3回目に来た DM がいきなりのこう長文でさ、
うん、
ちょっと野田ゲーがどうしてもこの番組でやりたいみたいなさ、 で、失礼のないように、失礼のないようにみたいになったら、どんどんキモくなっていくんだよね。なんかこう、どんどん長くなる。だから、長文失礼しますは頭につけた方がいいのかとか、そういう相談を、ちょっとこう、見てるリスナーさんとかも、
うんうん、
こう、一緒にね、考えても、私が一応、こう、一週間悩んで作ったひな型の文章に、
うんうん、
ここは、下に、持ってきた方がいいとか、こうみんなでディスカッションして、
うん、
で、もう私は勢いでしかないから送りますって言って送ったら、
うん、
まあ、全然使ってくださいみたいな感じで。
よかったですね。
そう。なんですけど、金曜日の、いつだってバグってマウスは、一応、会社がやってる番組なんですわ。
うん、
私個人じゃなくて、
はあ
はあ、はい。私、やらせていただいてるんですよ。
うんうん、
お仕事。
うん、
的な感じでね。
はいはい、
なので、会社だから、
うん、
これ多分個人だったら全然いいんだけど、
うん、
やっぱり吉本さんに通さないとっていうので、
うんうん、
で、結局通していただいたんです。
おー。
やるにあたってね、
うんうん。
そう、本人からはいただいてるけど、
うん、
そう、そしたら、なんかマネージャーさんからなんか連絡があって、うん、やっていいですよっていうので。
おぉ、いいじゃん。
うわ、ありがてえと思って。
うん。
で、相方探しっていうゲームをね。
はいはいはい。
その相方は、漫才コンビの相方で、
うん、
私が吉本の養成所に入って、うん、そこで相方を探すっていうので、そこに恋愛要素が絡んでくるっていう。
なるほど。
相方と相方がかかってる。
うんうん。
で、これまず、ただなんですけど、
うん、
野田さんのゲームって全部、
うん、
アプリね、
はいはい。
で、詳細を見たら、バグが見つかった場合は、
うん、
ツイッターに DM くださいって書いてあったんですよ。
おー、なるほど。
野田さんに直接。
はいはいはい、はい。
そう、もうすげえと思って、
うん。
それをね、多分ね、21日、8月21日の金曜日の、
うんうん、
21日の21時から、
うん、
おそらくやると思いますので、
なるほどね、
よかったら、生放送で、見ていただきたいんですよ。
うん、なるほど。
もう、やっとの思いで、だからそのずっと、1時間半、
うん、
DM
を
どう送ったらいいかっていう相談をしている、だけの、動画も上がってます。
なるほど。
そうなんですよ。
まあでも良かったですね。
うん、良かった、良かった、うん、通してくれて、そうなんですよ。だからもし通らなかったら、木曜日にも実はやってまして、
うん、はいはいはいはい、
ゲーム配信。
うん、
こちら個人でやってるんですよ、
うん。
はい。バグった花井のゲーム天国リセット地獄っていう名前でやらせていただいてるんですけれども、
はいはい、
そう。そうなんです。そちらの番組、そう、もうこれ、まあ、それもアーカイブ残るんで、あれなんですけど、うんうん、13日の木曜日の放送分では、
うん、
ゲストにですね、下ネタヒップホップアイドル、藤本ぽやなちゃんが来てくれまして。
すげえ肩書きだな、相変わらず。
そうそう、下ネタヒップホップアイドルは、でもアンダーヘアーズって言うんですけど、
うんうんうん、
この間ね、明石家さんまさんのテレビに出てましたから。
おー、すごいっすね。
すごいよ。そう。関西地下アイドル事情みたいな感じで出てたんですよ。
なるほど。
だからこれはね、アンダーヘアーズの藤本ぽやなちゃん、これすごいですから、今。そう。
すごいね。
すごいですから。
すごいね。そのジャンル絶対被んないじゃん、その
肩書き。そうそうそうそう。そう。
すげえ。
すごいよ。で、せっかく今年水着を私は買ったんですけど、
おー、
サメの、
ほうほうほう。
そうなんですよ。子供用の水着でギリギリ入る大きさがあったんで。
うん、ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。やっぱね、サメの水着って子供しかないんですよ。
まあ、
大人でなんかサメの水着てる人いないでしょ。
まあ、あんまりいないからね。
あんまりないでしょ。うん、そうなの。だから、子供用のやつ、だからその水着を二人で着て、
うん、
配信しようかっていう。
へー。
そうなんですよ。水着着れんかったから。
うんうん。ああ、なるほどね。リアルにね。
リアルに。
うん、
まあ、一応ね、プールとかはね、
うん、
やってることはやってんだって。
あ、そうなんだね。
だけどね、予約して、この時間、 こんだけの人数みたいな感じで。
密集しないように。
あ、そうそうそう、抽選みたいなんでね、なんか入んなきゃいけないって言ってたね。
なるほどね。
そうなんですよ。
まあ確かにそれは結構しんどそうですね、行くにしてもね。
そう。海も海の家ないし、
うん。
だから着替えとかさ、こうシャワーとかも浴びれないわけで。
ああ。
そうなんですよ。
なるほど。
ま
あ、なので、それで起きて配信をしようと。
そうそうそうそうそう。
あ、いいじゃないですか、夏らしくてね。
そう、夏らしいんで、それをちょっとね、やろうかなと思ってます。まあ、アーカイブ残ると思うんで、ぜひよかったら。はい、ね、バグった花のゲーム天国リセット地獄も。応援してください、
うんうん。はい。
そうなんです。はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
おメールをいただいておりまして。
はい。
をはじめましてですね、の方ですね。
はい。
さすらいの旅人さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はじめまして。
はじめまして。
実演販売士ジャンプ中澤さんのインスタグラムで、花井さんを知り、ラジオにメッセージを送りました。はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ジャンプ中澤さんといえば、
うん、
相模鉄道の、広報担当のキャラクターのソーニャンという猫みたいなのが、まあ、いるんですけども、
うん、
ソーニャンが好きで、ファミコンキッドさんもその相模鉄道が走ってる横浜出身と聞きましたと。
へー、うん、
で今後直通運転などで変わっていく相模鉄道ですが、おすすめスポットなどがあれば教えてくださいということでありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、ジャンプ中澤さんね、我々も仲良くさせていただいておりますけども、うんうん、あ、ソーニャンが好きなんですね。
そうなんだ。
うん。で、
へぇ、
まあ、この相模鉄道、まあ、通称、相鉄と呼ばれる相模鉄道、私はもう30年ぐらいずっと横浜に住んでましたので、
はいはいはい。
まあ、それこそ毎日のように乗ってましたけども。
ソーニャンはいるの？
ソーニャンはね、これ、結構、まだ10年とか経ってないんじゃないですかね。結構割と最近できたというか、なんか、実家に帰るときに、あれ？なんか、
できてきて
る。キャラクターができてると思ってですね。
へぇ。
猫みたいなやつなんですけど、
うんうんうん、あ、
相鉄の広報担当として2014年に入社しって言ってるから、あ、まあ、
入社、
おー、7年目ぐらいかな、ね、あ、じゃあ6年、うん、7年目ぐらいか。
あ、頑張ってる。うん、うん。
で、ソーニャンのグッズとかいろいろ売って、この着ぐるみ的なやつはいるんすかね。
いや、いるんじゃない。
そう、ソーニャンのぬいぐるみとかなんか売ってんの見たことがあるんですけど。
おお。
いわゆるその島根っ子とかさ、
はいはいはい、
あと群馬ちゃんみたいな、ああいうでかいのがいるのかどうかちょっと分かんないんですけど。
うんうんうん。
いや、ソーニャン、あ、で おすすめスポットですね。
はいはい。
いや、もうそりゃもう私よくぞ聞いてくれましたって感じですけども、
うん、
横浜にあります、
うん、
陣ヶ下渓谷という、まあ、あの小川が流れている公園がありまして、う
ん、はいはい、
まあ、うちの父なんかもこの前ちょっと電話して最近どうって言ったら、
うん、
いや、陣ヶ下渓谷によくあの歩きに行ってるよとか言っていて、
う
ん、ここねマジでやべえんですよ。秘境なんですよ。
え、田舎なの？
あの横浜って言うとですね、なんか港町みたいなイメージがもしかしたらあるかもしれませんが、
そうそうそう、
ほんの一部ですから。
あ、そうなんだ。
基本あの山と谷しかないっ
す。へ、
横浜のほとんどはね、
もう完全に横浜港連続殺人事件の
あそこ
あのイメージ、
あれなの、ほんの一部 1% ぐらいです。 1% 横浜の 1% ぐらいです。
横浜の 1%
なの？ 99% 山と谷しかないですから。でですね、この陣ヶ下渓谷というのはですね、鶴ヶ峰駅というのが相模鉄道にありまして、
ほいほい、
ま
あ、
ここはまさに私の実家の最寄り駅なんですけど、でここからバスに乗って、
うん、
で、ですね、西原住宅入り口っていうところがあるんですけど、
ほいほい、
まあ、ここはまさに私があの実家が引っ越す前に住んでいたところで、まあ、ここも全部なくなっちゃったんで、あのあった住宅地を一掃して団地にしちゃったので。
なるほど。
でそこで、陣ヶ下渓谷の案内板があってですね、
うん、
降りていけるんですけど、
うん、
ここまさに秘境ですから。やべえっすよ、マジで。
まさに秘境。
横浜、港町とかとも全然イメージが違うところなので。
うわー、1%しか知らんかったわ。
うん、もう、本当に、これ、下手したら遭難すんじゃねえのぐらいの。
そうだ。
ただ、この陣ヶ下渓谷公園として整備されたのは、まあ、近年になってからで、そんななる前の頃は、私はラオウこと私の2個上の兄に連れられて、よく行ってたんですよ、この陣ヶ下渓谷で。もう名前すら知らなかったですけど、もうほんとやばかった。
よく連れられて。
なんか森、基本森なんですね。
森、
うん、だから、夏で昼間なのに、暗いんすよ、中入ると。うっそうと茂ってて。ほんと帰れんのかなっていう。
怖い。
で、川とか流れてて、で、そこにいろいろ虫とかもいっぱいいるわけですよ。
はいはい、はい。
よくわかんねえキノコとかいっぱいあるし。
うん。
だからその秘境、魔境ですね。
うわ。
だそこに私はよく兄に連れられて行ってて、だ今は、そういう公園って、いう風ですから、ベンチとかありますけど。
ああ、はいはいはい。
うん、昔そんなの全くなくて、これ本当に帰れんのかなっていう感じのとこでしたね。
へ
え。ちなみに、この陣ヶ下の名前の由来は、
うん、
源頼朝の家臣である和田義盛、和田氏っていうのがいるんですけど、
うん、
がこの近辺に狩りのために陣を張ったことからのようですということで。
あ、
いやもう歴史があるとこなんですね。
へえ。
なんでもしよければこちらの陣ヶ下渓谷を行かれてみてはどうかなと。
え、まあ、そんな感じのとこに住んでたんだね。
まあ今も実家はこのそばですけどね。だから横浜っていうのは、うん、そんな横浜港連続殺人事件に出てくるような、
うん、
M 公園とか、そんなのはですね、うん、全然 1% ぐらいのもんですから。
あれ、1% の中の世界の話なんだ。
そうです。基本山と谷しかないですよ。
え、そこからさ、兄ちゃんとさ、秋葉に行ったんだね。
そうですよ。
うわぁ。
もうただおかげで、山と谷を毎日登り降りしてますから、
うん、
もう足腰めっちゃ鍛えられて、
うん、
未だに、だから、健脚ですね。
うんうんうん。もう、
10キロ歩こうが全然平気ですし。
うんうんうん。
そこは本当この横浜の山と谷に感謝っていうね。
うん。
だって、保土ヶ谷とかっていうところなんですけど、この陣ヶ下渓谷あるの。
はいはい。
思いっきり谷ですからね。保土ヶ谷の山って。はい。港とか海とか港町、んっていう。そんなあったかっていうレベルですから。
へぇ
ー。なので、もしよろしければ、この陣ヶ下渓谷はおすすめです。私の父や母もたまに行ってるんで、会えるかもしれませんね。
ねえ、会えるかもしれない。
会ってもわかんないと思いますけど。
ねえ、会ってもわかんないけど。
うん、
へぇ
ー。っていう、そう、相模鉄道周辺おすすめスポット情報でした。
うんうん。
そして、メッセージですけども、
はい。
綺麗な花が好きだからさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今、3DS の、メガテンのディープストレンジジャーニーをやっているんですが、うん。うん、そういえば、キッドさんの知り合いの人が声をやっているのはどのキャラなんですかということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、これ 3DS の女神転生のディープストレンジジャーニーってやつがあって、
はいはい、
でこれに知り合いの声優の桜木明人さんって人が、まあ、私友達いるんですけど、
うん、
その人が出ていると。
おー、
うん、なんですけど、確かにそれ、あ、そう、聞いたんだけど、
うんうん、
たださっき見たら書いてなくて、
うん、
どの役なのか。
はいはいはい。
当人のウィキペディアの確かにディープストレンジジャーニー出演作書いてあるんだけど、役名がないから、多分そんなにそのメインのキャラじゃ、多分と本人も言ってて、なんかまあ、彼の、役柄的に、
うんうん、
多分マッチョな、パワータイプのキャラだと思うんですけど。
はいはいはい。
ただ、そんなメインのキャラではないんじゃないかと。
じゃあ、なんか、何役かやってるのかもしれないね。
ちょっと今度聞いときますわ。
うんうん、
何役なの。一回聞いたような気がするんだけど、忘れちゃって、ね。
せっかくだから。
うん。まあ、絶対その屈強なメンズであることは間違いないので。
うんうん、
大体彼のやる役として。
はいはい。
まあ、本人も筋トレとか大好きな人で。
あ、もうそうなんだ。
そうそう。筋肉を鍛えるの大好きで。
うん、
好きな筋肉はどこですかみたいなことを聞かれるっていうね。え、筋肉に好きとかあんのみたいな。いや、それは男なら筋肉の、好きな筋肉の一つや二つあるでしょみたいな。
お
まあそんな、
マッチョ系声優。
マッチョ系なので。
うん。
なので、まあちょっと聞いときます、これは。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして私、ダグラムですが、
お
今ね、48話ぐらいまで来ましたね。
お
結構来たけど、まだ、
来た来た半分ぐらい、
まだ、いや、75話だから、半分は超えて、
折り返した。
そう、あと、まだ、でもまだ3分の1ぐらい残ってるよね。あとまだ30話ぐらい残ってるので。
はいはい。
いや、でもね、面白いっすね。
お
で、デイジーというヒロイン、頬骨のあるヒロイン。
言ってたね。
ま、うんうん、あの子がとにかく地味なんですよ。
うんうん。
いや、めっちゃいい子なんで、今は、クリーンを追って、デロイヤーって植民地に来て、
うん、
で、
うん、
中立の病院で働いてて、
はいはい。
で、敵味方もなく、怪我人はみんな運び込まれる病院があって、そこで、人を助ける仕事をして、めっちゃいい子なんだけど。
働いてんだ。
そう、うん、とにかく地味子なわけですよ。
うんうんうん。
めっちゃ性格が、いい子なんだけどさ、なんてとにかく地味なんだよね。
広いんだよね。
広いなのに花がねえっていう感じで、でそれを危惧したのかどうかわかりませんが、
うん、
30話ぐらいで、
うん、
そのクリーンたちの太陽の牙の中に、
うん、
こうデロイア製の現地で合流したゲリラ部隊の中で、
うん、
リタっていう女の子が出てきて。
はいはいはい。
その子はもう踊り子で稼いでる子だから、
あ
めっちゃ色っぽくて、こう、
うん、
男好きがする感じ。まあだから、そのジミー子と対照的な、うん、
はいはいはい、
派手な明るいヒロインがもう一人出てきて、
お
だからその30話から40何話まで結構リタの方が出番多くて、
はいはいはい、
まあ、ずっとクリーンたちと一緒にいるからそうなるんだけど、
やばいじゃん。
だから結構その、うん、あ、これは、このヒロインぶっ込んできたのかなと思ったんですが、
ね、ぶっ込んできたんじゃないの、
うん、思ったんだけど、で、ジョルジュという、あれですね、なぜ死んだか今も、
うんうん、
ヤフー知恵袋に出てくるフェスタと同じ顔の、
うんうん、
ジョルジュという、千葉茂さん声やってるジョルジュというキャラがそのリタに惚れて、
で、
いろいろこうリタにモーションをかけるんですけど、
うんうん、
ちょっとネタバレになっちゃうんですけど、これからダグラム見るよっていう人はちょっと後で聞いてほしいんですが、
はい、
そう
ですね、はい、
そのリタが、うん、なんか昔、ゲリラの仲間だった人がいて、
はいはい、
その人はもうなんか落ちぶれて二重スパイみたいになってて、
うん、
ゲリラのふりをしてゲリラの情報を連邦に売ってるようなことやってる、まあ卑怯な男なんですよ。
お
なんだけど そいつがまだなんていうの、綺麗だった頃清らかだった頃にそのリタが助けられて、
おうおう、
でちょっと惚れてたわけなんですよリタ
が。はいはいはい。
でたまたまそいつに久々に会って、あ、私のこと覚えてますみたいになって、でただもう二重スパイだから、その要はリタにこう偽の情報を流せばクリンたちに伝わるって知ってるから、だからここをなんか連邦が襲撃するらしいぜみたいなこと言って、で教えて、でそれをリタが戻ってクリンたちに伝えて、
うん、
クリンたちが行ったらもう連邦に囲まれてて、やべえ逃げろみたいになって逃げると、
うん、
で一応逃げたんだけど、その後にリタに あれは誰から聞いたんだと、あの情報はあれで、うん、デマだったじゃんかっつって、
うん、
で問い詰めるんだけど、リタはそれを言えなくて、その人から聞いたって。
あ、はいはいはい、いや
だってあの人が私に嘘をつくはずないからみたいな、あの人がスパイなんてそんなわけないみたいになって、バーって走ってどっか行っちゃって、
う
ん
う
ん、でまあそのジョルジョ以外はもうしょうがないからほっとけっていう感じだったんだけど、
うんうんうん、
ジョルジョは惚れてるから、
そうだね、
いやいやリタがそんなことするはずなかっていうのは九州弁だからねジョルジョねでまあリタが戻ってくるの待ってたんだけど、
うん、
結局でもどうなったかというと、その、
うん、
リタが惚れてたスパイの男の方にリタは行って、でもう私とどっか行って暮らそうみたいなこと言われて、
え、嘘
言うんだけど、その、
うん、
もうその男、スパイの男が、
うん、
連邦の から連邦から、なんか盗んだ武器みたいなのを密輸するみたいなところに手を貸してるところにリタが来ちゃって、
あ
でそれで何やってんだお前ってなってきた時に、もうリタがお前俺を撃ったのかみたいになって、でその勢いでそのスパイがリタを射殺してしまうと、
あは悲しい、
みたいになって死んで、
悲しい、
でそのことを、ジョルジュはまだ知らないままリタどこ行っちまったんだよみたいな、こううじうじしたとこに、いやリタっていう娘がこの前こういう目にあって死んだんだよみたいな聞かれされて、嘘じゃーってなって、
うお
でおもう仇を取ったるみたいになって、一人でバイクにミサイル積んで、で連邦に特攻していくんだけど、まあ、たまたま生き残っちゃって、
お
でもなぜ死んだってすごい号泣してたのが前回見た回までというね。
うわー激アツだ。
もうだからなんかリタすげえいいキャラだったのにさ、
お殺した、
なぜ殺したっていう感じだね。
うわー、まあ、ジョルジュは生きててよかったけど、
まあまあね、うん、
おいつ誰が死ぬか分かんねえ。
まあ確かにリタがその、うん、あの位置だったらそのオープニングに出てきてもおかしくないと思うんだよね。
あ
1カットに、まあ、あのデイジーとかもちろん出てくるわけで、でも出てこないからさ、来なかったから、ああこれはじゃあ途中でこういうことになる
のかって、ああ ねなんかそっか、
いやめちゃくちゃそのあのダグラムの女キャラってほんと少なくて、
うんうんうん、
そのデイジーとリタとあとキャナリーっていうそのゲリラの女の人がいるんだけど、
はいはいはい、
キャナリーはもうあの女アマゾネスみたいなやつだから、
おお、
う
ん、すごい、
もうツンデレの極極地みたいなやつだからさ、
おお、
そんな恋愛がどうのとかはあんまり、
ツンデレの極地、
うん、なので、まあ、ただキャナリーはそのクリーンたち太陽の牙の、まあ、実質リーダーのあのロッキーっていうやつの幼なじみで、そいつに惚れてるので、
あ、
まあ、あんまり他のやつにはそういうこと言わないので、
はいはいはい、
だリタが来た時に会った時にみんなにこうなんか男に好かれるような感じの媚び売ってるのを見て、
あ
キャナリーが、うん、男ってのはああいう女が好きなんだろうみたいな、
お
ロッキーお前もだろうみたいな、いやそんなことねえよみたいな、なんかそういう感じの、
いや気持ちいい、
でそう面白いのがそのロッキーとキャナリーがその、うん、敵からこっちに寝返る将軍みたいな人がいて、でそれを迎えに行くためにバレないように、うんうんうん、なんとかその飛行機でその敵地に渡るときに、
うん、
じゃあ新婚旅行っていうことにしてお前ら行けって言われて、はぁみたいな。
おわ
で、お、あ、そうかみたいな。キャナリーどうする、いや、別に私は構わないけど、みたいな感じで行くっていう話があって、それは今日微笑ましいね、すごい。
ねえ、なんかいいね。
うん。いや、本当に。それでキャナリーを見てなんか、そちらの可憐なお嬢さんがみたいなこと言われて、うん、キャナリーは可憐の意味が分かんなくて、うん、ロッキー可憐ってどういうことだみたいな、いやそれはさお前みたいな、まあ、まあ、なんでもねえよみたいな、めちゃくちゃいいコンビだね、あの二人はね、でさそのロッキー役の人があの、うん、セイントセイヤのデスマスクの声をやってる人で、
あ、はいはいはい、
田中良一さんかな、うん、でさもうなんかね、あーなんかいいデスマスクってこんな感じなんだろうな、
いいデスマスク、いいデスマスク、
あのさ冥界編の最後にさその、うん、ゴールドセイント12人で、うん、嘆きの壁を破壊するシーンがあるんだけど、
はい、
そこでさその聖夜たちにこう、うん、最後みんなニヤッと笑ってこう兄貴分的な雰囲気を出してみんな散っていくんだけど、
うんうんうん、
その時のデスマスクのお前そんな位置じゃねえじゃんって急にかよっていうのあったんだけど、もしも
みんな
もしもデスマスクがあの似合ってなった時でセイラと一緒に戦ってくれてたら多分ロッキーみたいな感じなんだろうなっていうのがねすごいわかる感じなんで、なんかねちょっと嬉しいんだよね、いいデスマスクみたいな、
そうだったらなみんなカニ座が
そうそうそう
あんなに悲しまなくて済んだのにな、
うん、ということで、デスマスクファンもですね、ぜひ。
本当だ。
あの、ダグラムは、ロッキーが本当にいい男なので。
デスマスク。
で、そのキャナリーとの、こう、微笑ましいやりとりもありますからね。
はい。
ということで、ダグラム、あと、まあ、30話弱ありますが。
でも、すごいな、まだまだ。
いや、本当に、あの。
いろんな展開が。
うん。うん、 で、未だにその、コンバットアーマーっていうのが、三、うん、四種類ぐらいしか出てきてないからね。モビルスーツみたいなやつが。ずーっと同じやつと戦ってますからね。
すごいね。
ちょっと強化型が、まあ出たぐらいですけど。
おもちゃを売るとかはなかったのかな。
なんかダグラムが75話になったのは、
うんうん、
なんかプラモみたいのがすげー売れたかららしく。
え、その中で、なんかすごいじゃん。
あんま数ないのに。
ないのに。
だから、あの、要は顔のとこがさ、顔じゃなくて、なんか自動車の、あの、ドアみたいな感じになってんのが多分、それまでなかったので、まあそれが受けたんじゃないかなと私は思ってますけど。
かっこいいってなったの。
ただね、見続けてるとね、あ、ダグラムかっこいいかもなって思ってくるね、だんだん。
ああ、なるほどね、うん。
とにかくむちゃくちゃ強いですから。ほんと、ほぼ無敵状態だね。敵が4機5機来てもダグラムの一発で本当にやられちゃいますから。
それはみんな欲しいわ。
欲しがりますね。
それは欲しがる。ダグラム1個でそこまで70何話まで行ったんだから、ね、すごいよそれは。うん。
ということでいいお時間になりましたので、今日はこの辺りで締めたいと思います。
はい。
じゃあいつものご挨拶お願いします。
はい、というわけで、
ありが
太陽ホエールズ